今日は2回目のオフィスからの配信なんですけど。
おー、そうっすか。
ええ。
じゃあまた、掃除のおばちゃんが来たりとか、警備員の人につまみ出されたりとか。
そうね。掃除は多分今日週末だから来ないと思うんですけど。
うん。
今6時なんですよ。夜のね。
おー、ええ。
だから3時間とかやって9時とかまでやってると、つまみ出される可能性がないとは言えない。
ええ。スワッティングって聞いたことありますか？
なんだ。警察が突入してくるっていう。
そう。対戦ゲームで負けた腹いせに。
あいつが今、どういう連絡をするんでしたっけ？
ファーストリーのオフィスに不審者が立てこもってるってこう。
子供は人質に取って立てこもってる奴がいるぞっつって。
そうそう。
やばいね、それは。
怖いっすよね。うん、まあ何かあったら伏せる。はい。
はい。伏せる。
はい。
そういう訓練をしてるところも最近あるみたいですからね。
うん、ほんほん。
うん。ベイエリアで結構その、オフィスに、こう、ガンを持った人が突入してくるっていう事件がこの間もありましたけど。
ああ、ありましたね。
うん、YouTube かな。
うん。
うん。
今、プラクティスします。
プラクティス。ね、予行演習ですね。
予行演習。
やばいよ。
ドリルか練習します。ちょっとじゃあ、ね、レッドブル開けていいですかね、また。
はい、どうぞ。だいぶね、引っ越して、家の様子も落ち着いてきたんで。
おお、そうですか。うん。
ええ。
うん。まだ収録部屋ができる感じとかではなく。
ないですね。というか、永遠にできない可能性の方が高いから。
前押し入れとかでやってなかったでしたっけ？
そうそう。まあ前回でもちょっと話したんですけど、
うん、
ベッドルームが結構打ちっぱなしになってるんで、サウンドプルーフ的にかなり最悪で、
うん、
こう声がガンガン反響しちゃうんですよね。
ああ、うん。
そう。で、あとは今だとそんなに反響しないんですけど、リビングルームだと。リビングルームは結構キッチンと繋がってて、冷蔵庫が結構ガーンってうるさいやつなんで。
うんうん、
そういうのもあって、まあオフィスに今来てます。まあ家からね、オフィスが歩いて5分なんで、
うんうん、
まあこれでいいかなっていう感じで。
ああ。まあじゃあスワッティングだけ気をつければ。
そうね。今日は本当週末でもう完全に文字通り誰もいないですけどね。さっきチェックしたら。
土曜の夜ですか？
うん、土曜の夜。
ああ。確かに普通土曜休みですよね。
休みですね。昼間とかだとなんかたまにいたりするけど。
うん。
うん、
いや、こちらは日曜の早朝10時ですね。
早朝ではないけど。今回もちょっとショーノート長くないですか？
なんかいろいろ入ってて、特に後半が長い。
やばいよね。
長いですね。うん、
まあまあ、じゃあパパッと。
目標時間決めましょうか。
まあ2時間半かな。
2時間半長い。長いですね。
じゃあ2時間にしましょうか。
2時間ゴールで行きましょうか。
あ、はい、わかりました。はい。
達成できたら、じゃあそれを1として OKR。
そうですね。
はい。
OKR。
水
曜日にあったアップルイベントですね。
ありましたね。
はい。
はい、
いつもこう火曜日にやってると思うんですけど、多分火曜日がセプテンバー11で、縁起が良くないから多分避けた。
ああ、なるほど。
じゃないですかね。
うんうん。うん、
ストリーミングはまた前回の WWDC もそうでしたけど、Chrome でも見れるし。
うん、そうっすね。
あと Twitter でもやってたみたい。
なんか実況してたみたいっすよね。
うん。Twitter の Apple アカウントっていう謎アカウントがあって、これ知ってます？
いや、フォローしてないっすね。
いや、フォローしても何も出てこないんですよ。基本的に。Twitter.com スラッシュ Apple 開くとわかるんですけど、ツイートゼロなんですね。なんだけど、サポートに使ってるのかな？なんか、メッセージ送ると返ってくるんですよ。
ほんとだ。
あと、プロモーションツイートっていう機能を結構活用していて、
うん、
こういうイベントの時とか、明日は何時からストリームやりますよとか、WWDC のチケットいつから発売とか、そういうこう、プロモーションは出てくるから、その、タイムラインには出てくるんだけど、フォローしても何も出てこないっていう超謎アカウントなんですよ。
謎っすね。
うん。
うん。なんか、一見するとただのダミーアカウント
そうそう。 これはこのアップルアカウント超謎だなと思って。
うん、謎っすね。ちょっとなんかつぶやいてほしいですね。
そう。で、
アップルイベントやりましたね。うん。
最初のあの、動画。僕あの、最初見なかったんで、ライブ。あの、終わってから見たんですけど。
うん。
最初の、ミッションインポッシブル的な。
うん。
あの動画良かったですね。
ケビン・リーチ出てましたね。
出てましたね。
なぜ彼、こんな愛されキャラじゃないはずなんですよ、ケビンは。やつは危険だっていう感じですよね。
アップルウォッチを持ったスーパーヒーローみたいな感じで。
ええー。
うん。
もっとこう、マトロー的な、こう、暗い面を持ってるはずなんですね。もしかしてケビンもう星になっていてですね、それを隠すためにこうわざと出してるんじゃないかっていうですね。
いやいや。
いやー、びっくりしましたね。
なんか、クレイグ・フェデリギ的な愛されポジションを狙っているんだろうけど。
うん、そうですね。
本人がそういうキャラじゃないっていうところに若干の相当の違和感が
。そこに味わいがありますよね。
うん、ある。
うん。まあ、あと、ウォッチが結構存在感増してるのかもっていう気もしますね。
うん。結構イベントの、まあ、半分ですよね。二つ、紹介しますって言って、
うん、
iPhone とウォッチで、ウォッチが最初だったんで。
うんうん。
まあ、あの、例によってですけど、二人とも、宗教上の理由であんまり、Apple デバイス買わない人たちが、Apple の製品発表会について、語るっていう謎のポジションですね。
外野から適当なことを言ってですね。
そう。なんであんまりこう、あの、購入するかしないかの参考にはなるのかどうかわかんないですけどね。
まあ、とりあえず買いはしないけど、まあ、その辺は詳しい人が他にいるんでですね。
そうそう。
そう、広島さんとか買ってんじゃないかな。
ね、そういう立場で聞いてくださいっていう。
うん、そんな感じですね。
はい。
はい。ディスクレーマー先にしておいて。
先に言っとかないと。ええ、
はい。
ウォッチは、何なんですかね。
うん、ウォッチはまあ、大体毎回スルーですけど、
ええ、
今回はあれですね、その、ケビンが命と引き換えに作り上げたウォッチ、だいぶ存在感大きくなったなっていう感じですね。
うん。結構ハードウェア的にもなんか、その、今ってシリーズ3が、一番新しくて、今度のやつがシリーズ4だと思うんですけど。
シリーズ4ですね。うん。
フォームファクター的に、まあ、ガラッと変わったってこともないけど、こう、サイズが、画面のサイズがでかくなって、その、まあ、サイズは変わんないけども、ベゼルがすごい小さくなったから、画面として使えるエリアがすごい広くなってるんですよね。
うん。
うん。
ちょっとこう、こなれた感ありますよね、デバイスとして。
うん。
一瞬欲しいと思ってしまったのは秘密。
どのあたりに惹かれましたか？
なんしょうね。画面が大きいってのがいいし、まあ、あとヘルスデバイスの方向にもう、がっつり行ってるんで、あの方向性を目指すんだったら、Apple Watch 一択な感じがちょっとしてしまいますかね。
うんうん。具体的には、これ US Only らしいんですけど、
うん、
ECG、EKG っていうのは、日本語で言うと心電図っていうのでいいのかな。まあ今までだと病院に行ってそういう機械で診断しなきゃいけなかったのが、Apple Watch をつけていればいつでもどこでも取れるっていうことですよね。
うん、そうっすね、そうっすね。
これだからあの FDA かなかなんかの承認も得てるんで、
うん、
こう医療機器としてそういう機能を提供しても OK っていうことなんですよね。
そうですね。そこが大きくて、その FDA の認証があるかないかっていうのが、あの、むちゃくちゃ大変だと思いますね。うん、で、FDA の認証がないと、医療機器としてこういうことできますよって名乗ってはいけないっていうレギュレーションもあって、
うん、
まあその野良デバイスで、例えばハゲが治りますよとか目が良くなりますよって言ってもいいですけど、さすがにそれで売ると、まあちょっとまずいということで、で、きっちり FDA の認証をここで取って、心電図取れますよっていうので出してきたっていうのはすごいなという気しますね。
うん、
これあの、例えば1週間2週間で取れるもんじゃなくて、それこそこう、マルチイヤープロジェクトとして FDA の認証を取るのをやってきたんだなと思うとですね。
うん。
うん、いい話な気しますね。
そうですよね。うん、まあ最初に言いましたけど、今のところその許可を得てるのが US だけなんで、US 以外で買ってもこの機能は多分使えない。
うん、使えないか使えたとしても、イカ略って感じですかね。
うん、イカ略。まあ、うん、US に来てアクティベートしてイカ略っていうのも多分あるのかもしれないですけどね。
ああ、そうっすね。どこまで見てんのかな。うん。まあ、どっちにしても、まあ、これはすごいですね。
うん。うん、あと、今までだとなんか、心拍数がかなり急激に上がってるとアラートとか飛んでたんだけども、
うん、
心拍数が急激に落ちた場合でも、なるようになったりとか、あとは、フォールディテクションっていう、その、まあ、なんか高いところから、こう、落っこちて、っていうのを検出して、その後、ムーブメントがなかったら、これは落っこちて、なんか頭を打ってしまったかな、みたいなので。
うん、気絶してるとか、
そうですね。そういうので、911にいきなりかけるのか、それとも、家族、緊急連絡先に指定したところに電話をかけるかっていう、
うんうん、
そういう感じですよね、多分。
うん。これも意外と良い機能で、なんでしょうね。心拍数低くなったら、どんなシチュエーションがあるのか、南極で氷河の間に挟まれて、凍結状態になるとか、
うん、
あれですかね、ゾンビに噛まれてゾンビになるとかですね。
うん。
まあ、いろんなシチュエーションを検知してくれる。で、これ一つはその、なんでしょう、CPU がデュアルコアになって速くなったとかですね。いろいろ、中身も変わっていて、その余ったフォースパワーをどれに回そうかっていうんで、じゃあヘルス一択だっていうので降ってきたという感じありますね。
うん。いや、これはすごいいい機能というかね。
うん。
確か WWDC でもその動画で、こう確かどっか、湖かなんかで落っこちたのかな、その時に Apple Watch で電話をして助かったみたいな話紹介してましたけど、
うん、
まあまさに命に関わるところで聞いてくる可能性があるっていうことですもんね、
うんうん
うん、
いやこれはなんとなく圧倒的な差別化感があってすごいですね、うん、いやかっこいいなと。
こういうのでも誤検知というか、そのまあ落っこちた以外の理由で、こう、まあ、例えばアップルウォッチ自体を落っことしたりとか、
うん、
まあ、なんか誤検知してしまう可能性ってあると思うんですけど、
うんうん、
どういうふうにテストしたのかなっていうのは、すごい気になりますね。
だいぶ適当にテストしてるんじゃないかっていうのはありますし、実際誤検知もあるだろうけど、まあ9割型カバーできれば OK 的な感じじゃないですかね。
うん、
うん、で、そこに911にジャンジャンかかったら、ちょっとあれな感じありますけど。
まあね。
うん。その ML ベースでやると、どうしても誤検知っていうのは起きる可能性はありますね。
まあゼロではない、確実にね。
うん。
その時に、フォルスポジティブの方がいいのか、どっちがいいのかっていうね。
うん
うん。まあ間違いでも、緊急連絡先にかけてた方が、まあ、いい気はしますよね。
うん、そうっすね。うん、ポリスの人が怒るまでは、はい。
そうね、911にガンガンかかって仕事が妨害されたら、まあ、それは困りますけど、
うん。
落っこって気絶した時にかからないで命が救えなかったっていうのは最悪なんでね。
うん、
うん。まあまあ、どっちがいいのかってありますけど。
うん、まあ実際どれくらいのケースがあるかっていうのは出してみないと分かんない感じありますね。
うん。
うん。いやまあそれにしてもいい感じですね。Apple Watch。一瞬グッときましたが。とりあえずする。
とりあえずする。
はい、
まあ宗教上の理由によりね。うん、でもどうなんだろうな。なんかドリキン曰く Android と一緒でも使えるっていう謎発言がありますけどね。
ああ。ペアリングして。
まあ、iPhone 母艦が家に置いてあって、で、セルラー付きで使えば普通に使えるっていう話ですね。
母艦が家に置いてあって、セルラー付きであれば。
うん。だから家に iPhone 置いてあって、Wi-Fi に常につないでおくと。そうすると iPhone に来た通知は全部クラウド経由で、ウォッチに飛んでくるんですよね。
あー、なるほど。
セルラーオンにしてればね。そう。まあもちろん手元のアンドロイドとは何のペアリングもできないですけど。
ああ、つまり、アンドロイドに来たプッシュは何も関係ない。
関係ない、
それは。うん。で、ドリキンはそれで使ってるわけですか？
使ってたと思いますよ。
おー。
ええ、
ストイックっすね、相変わらず。
まあでも、ウォッチ単体での性能で言うと、やっぱり、Android Wear は以下略なんでね。ちょっと。うん、あれ、Android Wear って名前、Wear OS に変わってんでしたっけ？
Wear OS に変わってですね、日々、着々と良くなっているらしいですよ。よく知らないけど。
この間新しいメジャーバージョンが出たんですよね、確かね。
うん、まあ、やっぱりこなれ感から言うと、一つトピックとしては後の方で言いますけど、クアルコムから新しいモバイル向け、時計向けのチップが出たんでですね。
うん、
まあ、やっとその方向で省電力のチップが出てきたっていう感じですかね。
なるほどね。
Apple Watch で言えば W1 チップとか、その辺に近いものが。はい。うん、
まあ、そんなですか？ Watch は。まあ、すごくいいと思いますけどね。
はいはい。
今2とか、持っててアップデートしようかなっていう人にはすごくいいんじゃないかっていう気が、
うんうん、そうっすね、そうっすね、
はい、
というわけで iPhone ですかね。
次、
はい、
iPhone XS と XS Max XR、
うんうん、
はい、
来ましたね。はい、
この名前ですけどね、
どうですかね。
いやー、ちょっと分かりにくいですね、普通に考えて。
うん。何を言ってるんだっていう感じはちょっとありますね。まあ、10S はいいと。はい。
そう、iPhone X に対して S はその 5S、6S、
うん、
ずっとこう来てたんで、まあ分かりますけど、ただまあ、XS って書いちゃうとね、なんかすごい、サイズの話かなって思っちゃいますよね。
ああ、エクストラスモールの。XS、うん。
うん。
しかし、小さくはない。
小さくはない。そして、MAX という謎の今。今までプラスだったからね。
ええ。MAX 謎ですよね。
うん。
うん。どうなんでしょう。
AirMAX とか、そっち系のネーミングですかね。
昔、ディズニーの映画で、なんだっけかな、ブラックホールっていう SF 映画があったんですけども。
うん、
そこに出てきたロボットですね。宇宙戦艦ヤマトでいうアナライザーみたいな、ハリボテで、スターウォーズで言うと R2D2 みたいなロボットが出てくるんですけど、それがマックスだったなっていう、それくらいしか。まあちょっとネーミングは、どうなんだろうな。まあいい人にはいいのかもしれないですけども。
うん。
うん、
まあ iPhone XS Max っていう、もう名前だけでだいぶ長いし。
うん、うん、
うん。あんま良くないネーミングな気がしますね。
というのがまあ、巷の反応ですよね。
うん。
まあ、それを上回る何か、こう、意味があるのかもしれないですけども。
ええ。
で、あとは XR ですね。
うん。10R です。
ああ、そう。
まあこれ MacOS X、MacOS X と同じでね。
ええ、10R。はい、
まあまずじゃあ 10S と 10S Max の方から言うと。
うんうん。
どうなんですかね。まあこれ多分後で出てくるんでしょうけど、内部のその、話を除くと、あんまり iPhone X と変わらないような気がしてしまったんですけど。
ああ、見た目は、フォームファクターとかデザインは全然一緒ですかね。
うん。
でも、大きさがちょっと大きくなってる？
いや、そうなんですか？
ああ、なってないのか。10S の方は同じで、10S Max が、
そうですね。
8プラス相当の大きさになって画面はもっと大きくなってるって感じですか？
そうですね。はい。だと思います。
うんうん。ただこれ中身はもうすごい変わっててですね。
うん。
すごいですよ。この超絶進化具合が。
じゃあ、それを先にやってしまいますか。
それで方は全てなんですけども、先にやってしまいましょうか。これですね、この SOC がですね、
うん、
A12 Bionic ですね。
はい。
7ナノのチップがですね、
はい。
はい。人類史上、まあ初めてか2番目かちょっと議論残るんで後で言いますけども、この民生用チップとして7ナノのチップがスマートフォンに乗ってきたということですね。
うん。
これは胸が熱くなりますね。
まあでも、あの、発表の中でもね、フィルシラーちゃんと7ナノっていうのを紹介してましたからね。
うん、
多分このポッドキャストを聞いてない人は、その数字を言われてもってなると思うんですけど。
ああ、そうですね。ポカーンって感じありますかね。
うん。
いや、でもこれは本当にすごいですね。
今までがでも A11 バイオニックだったので、
うんうん、
こう名前は変わらない、コードネームは変わらないというところに、若干のメッセージがありますかね、
うん。そう、そうなんですよ。これ A11 バイオニックで A12 もバイオニックでですね、これはコードネーム変わらないっていうのは何かというと、まあこの辺はまあ邪推で全然外れてるかもしれないですけど、まあ多分基本設計自体はそのまんまなんですね。
うん、
で、そのプロセスを変えて、前10ナノだったのが7ナノになって、うん、これどれくらいシリンクするのかっていうのは工場によって今は違うんですね。その、7ナノであっても、こう、真7ナノなのか、ピュア7ナノなのか、その、インテル的に言うと10ナノと他の会社の7ナノは結構同じくらいだとか、そういう話もあってですね。いろいろあるんですけども、まあ、とりあえず基本的にはシリンクして、トランジスタをいっぱい詰めるようになって、線幅が細くなって、で、バッテリー効率も良くなったと。
うん、
ですけど、こう、バイオニックっていう名前は同じなんで、基本設計は変えずにコンフィグレーションを変えて、トランジスタ数から言うと A11、A11 が 4.3 ビリオンですね。43億トランジスタだったのが 6.9 ビリオンですね。1.5 倍のトランジスタ数に増えてんですけども、フィルシラーが言ってたようにですね、CPU 自体そんなには速くなってないんですね。
うん、
A11 比で 15% くらい速くなっていると。15% くらい速くなってるってのは、いくつか可能性ありますけど、一つは、クロックが少し速くなってる。
うん、
そこでちょっと 15% くらいかさ上げしてるとか、もしくはそのキャッシュなりをちょっと増やして。でもってまあ、だいたい 15% くらい速くなってるだろうっていうザルな感じで15% 速くなってるっていうか。
うん、
まあ、それか、OS 自体、iOS 自体ちょっと速くなってるから、本当は速くなってないけど 15% くらい速くなってると言っとけとかですね。いろいろ。いろいろ可能性はありますけど、基本的には CPU は変わってないっていうのがここでまあ示唆されるという感じですね。
うん、
ただその 40% モアバッテリーエフィシエンシーと書いてあるんで、消費電力は減っていると。で、これ消費電力減ってるっていうのは、ということからですね、iPhone X からですね、なんて言うんでしょう、熱効率が悪くなってきてですね、ついに、iOS デバイスでも、アンドロイド的な CPU ガバナーというのが入ってるらしいんですね。
うん、
CPU ガバナーって CPU がその速くなったり遅くなったり、デバイスの熱い状況とかですね、バッテリー消費状況に合わせて、ガバナーシュワルツェネッガーがこうレバーを上下してですね、電話の状態を制御するというのが iPhone X から入り始めて、 iPhone X だと場合によって iPhone 8よりも、遅くなるということがあるらしいんですね。
うん、
で、それに対して、まあ、その、バッテリー効率が 40% 良くなってるっていうのは、よりガバナーが仕事しなくて良くなってるんで、まあ 15% くらい速くなってるっていうことかもしれないです。とかですね。
ガバナーが余計なことを、余計な口出しをしなくなるっていうことですか？
そういうことですね。うん、そういうことですね。
それはいい
ですね。より共和党的な
小さい政府的な。
小さい政府。
なるほど。
はい。というんで、多分 CPU は変わってないんじゃないかなっていう説が一つですね。
うん、
じゃあこれでその増えた2ビリオン分のトランジスターがどこに行ったかというと、一つは、GPU が 50% 速くなってると。で、50% 速くなってるっていうのは、GPU のコアが単純に増えてるんで、そのまんまリニアに、こう、速くなってるんだな、というのが一つですね。
うん、
それからその、ニューラルコアが、どこっと速くなってですね。ニューラルコアってその、機械学習用の、なんと言うんでしょうね。マトリックスの演算を専用にするコアですね。
うん、
これ GPU で初期はやってたんですけども、まあ、GPU よりですね、 効率の良い形でマトリックスの演算をする、コンボリューションニューラルネットワークに最適化したロジックなんじゃないかなと。この辺ただ詳細は出てないんで、どういうオペレーションをするのかっていうのはちょっと蓋開けてみないとわかんないですけども。
うん。
というこの GPU と、ニューラルコアの方に余ったトランジスタを全振りしてきたっていうのが A12 バイオニックですね。
うん。
これはすごいと。
うん。
どうですかね。
まあ、だいぶチップ的な観点から言うと見どころが多いっていうのは分かりましたけどね。
すごいですね。うん、この、お寿司で言うとですね。
はい。
寿司折り詰め弁当ってのありますよね。こう、寿司がいっぱい入ってる。
うん。
で、まあ、いつもその弁当を食べていて、A12 弁当ってのが出たかっていうんで買ってみるとしますよね。そうすると、それでパパッと蓋を開けてみるとですね、なんとですね、寿司が半分の大きさになってるんですね。これは、寿司が半分になってると思ってびっくりして、じゃあ余ってるとこに何が入ってるのかっていうと、ML なんで、メロンが入っている。GPU なんで、グレープが入っているというですね。その辺のこう、半分以上これ果物じゃんかよっていうですね。
ああ。
はい。でも、ちょっと驚き。はい。
驚きですね。でもちゃんと、半分サイズでもちゃんと楽しめる寿司のネタが入っていると。
そうです、そうです。で、ちゃんと熱くなってないと。はい。バイオニック弁当ですね。ちゃんとクール宅急便で届けてくれるんで、全然熱くならないというですね。
ああ、それはいいですね。
いいですよね。
このニューラルコアとかが良くなることによって、まあカメラとかフェイス ID とかその辺ですか？ニューラルエンジンをいっぱい使う処理っていうのは具体的に。
そうですね。その、例えばカメラであるとか、まあ写真のアナライズですね。タグ付けしたりとか。
うん、
まああとはその HDR、ISP のイメージシグナルプロセッサーの補助的な使い方もできるんじゃないですかね。そのセグメンテーションですね。遠景と近景を機械学習で分けるとか。
うんうん、
まあいろいろ使いではあるんですけども、まあ一つ背景にあるのは、iOS デバイスとしてはエッジにかけたということですね。エッジでマシンラーニング処理をするというのを、やると。
まあエッジでっていうのはクラウドに対してそのデバイス上でやるっていうことですよね。
ああ、そういうことですね、
はい。
デバイス上でマシンラーニングをするというのを彼らは選んだと。
うん、
一つは、そのプライバシーの懸念ですね。だいぶチクチク言ってましたけども。まあそこはそのプリンシプルとしていいと思いますね。プライバシーの懸念。それからもう一つは、まあやっぱり伝統的にクラウドは弱い会社なんでですね。そこでそのマシンラーニングの処理をするだけの、まあことが難しいんだろうという点とかですね。まあそのいろいろ諸々の事情からデバイス側でML 処理、マシンラーニングの処理をすることにかけているというのが、この A12 のですね、こういったこうソフトウェアと、プリンシプル的な思想的な背景がここでハードウェアに実装されてくるというのがグッとくる感じですね。
うん、
うん、
だから、まあ、最初に言いましたけど、あんまりこう、点と見た目とかも含めて違いがないなって感じですけど、結構性能面とか、
うん、
そういう中身が全然違うっていう。
全く別物ですね。これはですね、うん、この3ヶ月くらい山にこもって修行してきたなっていう感じがありますね。というんで。まあ、ただこのニューラルコアがどこまで、なんて言うんでしょうね。どこまで、その将来にわたって通用するかっていうのはちょっとわかんないとこでありますね、
うん、
その CNN の処理自体は一応このニューラルコアでできるわけなんですけども、マシンラーニングのモデルってまあ日々進化してるんで、まあやがては CNN でないモデルが出てきた時にどうするかとかですね。
あ、
まあ健闘を祈るという感じですね。で、あとこの7ナノのチップの生産についてなんですけれども、これはTSMC っていう台湾の会社ですね。台湾なんとかセミコンダクターなんとかというですね。で、そこに委託してるんだと思いますね。
うん。
で、これチップ界のニュースですと、これまでその7ナノのプロセスを開発して、 実用化にこぎつけてる会社って、まずは TSMC っていう会社一つですね。で、それからもう一個がサムソンですね。
うん。
で、もう一個、そのグローバルファウンダリーっていう AMD の、スピンアウトしたファウンダリーが7ナノ開発中だったんですけど、この間これやっぱやめましたっていう形で、脱落してですね。
うん。
で、今その7ナノ生産できるのは、TSMC と、サムソンと、で、まあ、インテルもこう、メンツにかけてやってますけど、まだ実用化できてないというとこですね。
うん。
というんで、そのグローバルファウンダリーが落ちたっていうのは結構大きいニュースでですね。
なるほどね。
はい。
これ実際は、アップルともう一つ、ファーウェイが、7ナノのチップをもう作って、ベルリンのイベントでもう発表してるんですよね。
そうですね。はい。
キリン980っていう、
はいはい、
名前なんですけど、で、まだ実際に製品は出てなくて、10月の16日に、フワウェイメイト20という端末に乗ってデビューするっていうことらしいですけどね。
うん、あ、じゃあそこで発表が先か、製品化が先かとかそういった。
そうですね。
はい、
出荷ベースで言うと多分アップルの方が先に出るっていう感じですかね。
うん、うん、いや、ここでその1億台四半期で売るデバイスで7ナノが出てくるっていうのがちょっとびっくりですね。
うん。
うん。で、まあ、それを担うのが TSMC ですね。
はい。あ、このファーウェイのやつも多分 TSMC が作ってるのかな？
そうですね。TSMC しかないと思いますね。
うん、
うん。というんで、その一度脱落するともう多分キャッチアップするのすごく難しいんでですね。グローバルファウンダリーももうこの先は、なんて言うんでしょうね。今あるプロセスを他の、難度のフラッシュなりに回していくしかないのかもなという気がちょっとしてしまいますね。
うん。
日本で言うとこう、東芝とかも65ナノくらいですかね。までは、プロセス持ってたんですけども。そっから脱落して、今やという感じですので、
うん、
はい、ということで7ナノチップ A12 バイオニックすごいですね。
まあ実際の機能で言うと多分さっきも出ましたけど HDR とかあとはこのポートレートモード、まあ今まで8プラスとか iPhone X とかで2つのレンズを使って、ポートレートモードに実現してましたけど、こう 10S からはさらに、こう撮った後、アパチャをスライドで変えたりとか、
うんうん、
あと、まあ、スマート HDR とか、そういうのもできるようになってて、多分ほとんどがソフトウェア側で処理してるんだと思うんですけど、それをやるためにはこういうね、ニューラルコアとか、GPU コアとかがかなり強くなってるんで、できるようになったっていうことなんかなと思うんですけどね。
まあ、そうですね。ただその、アパチアを後から変えて、こう、ボカーと、フィルは言ってましたね。
ボカーを
後から調整するって、なんて言うんでしょうね。まあ、ゲーム業界的にはですね、2000年前に通ってきた道ではありますね。この、ボカーを調整するっていう、昔、リビルドでちょっと言いましたけど、こうシリコンスタジオっていう会社にいる川瀬さんというエンジニアの方ですね。川瀬フィルターという名前がついている、フィルターを、彼が発明したんでですね。それがもう15年くらい前ですかね。うん。
うん、
で、今でもその基礎技術を使って、ボカーが実装されてると思うと、ボカー、いい感じになりますね。
ね、
うん、
こうボケから来た英語でちゃんと後ろに H がついてボークって読まないようになってるのにみんなボカーと呼んでしまうっていう、
うん、
まあもうボカーで定着してますからね、
うん、
英語だとね、
そうですね、
うん、
ボケじゃボケっていうです
ね。はい、
というのとですね、あとあれですね、OLED ですね。ディスプレイが OLED になったというのが結構これも大きいですね。
これってでも iPhone X もそうじゃないですか？
iPhone X LCD でなかったでしたっけ？ちょっと待ってください。
いや、iPhone X も OLED だったかと思います。
あ、ごめんなさい。 あ、じゃあこれでバッテリー効率良くなったってどこでやってんのかな。あー、本当だ。
あと、あの、ショーノートに 120Hz のタッチセンサーってありますけど、
うんうん、
iPhone X もそうだったと思いますよ、多分。
おー。
うん。なんかそこは変わってないんですね。
うんうん。どの辺がマーケティングハイプなんですね、かね、そうすると。
うん。
ダイナミックレンジが増えたっていうのも、じゃあ特に、あれかな、OLED の部品が変わったとか、そういった話ですかね。
じゃないですかね。まあ、OLED で、その、なんだ、バッテリー効率が良くなるっていうのは、まあわかりますよね。その LCD に比べて。
うんうん。
だけど、まあそれは iPhone X でもそうだったんで、まあそこが差別要因ではない気がしますね。
なるほどですね。そのダイナミックレンジが OLED で増えるっていうのもそうなんですけど、まあ iPhone X からそうだったのであれば、あんまり変わんないですね。
そうですね。
うん。
でも iPhone XS と XS Max のこの違いが、基本的にはサイズだけっていうことなんですよね。
そうですね。基本サイズと、まあ、あとバッテリーサイズですかね。それもサイズに含めるとして。
いや、今までってその、だいたいね、6プラスとか、8プラスとか、その、プラスじゃないモデルに比べて、プラスの方がカメラがいいとか、そういうのがあったと思うんですよね。
うんうん。
でも今回はそういうのがないんで、こう、一番いい性能のスマートフォンが、iPhone が欲しいけども、でかいのは使いたくないっていう人にとってはちょっと嬉しい感じがするのかなと。まあ、Google Pixel とかもそうなんですけどね、なんか、XL とそうじゃないのとで、なんか、サイズ以外にも差別化要因があったりするんですよね、たまに。
うん。
Pixel 2の場合だと、Pixel 2と 2XL は、その、画面のベゼルの幅とかが全然違うんですよ。
ほうほう。
あれ、博郎さん、XL でしたよね。
うん、僕、XL で何も不便なく素晴らしいデバイスだと思って使ってました。
そうなんですよ。だけど、XL の方が、だから、モダンというか、あの、まあ、ノッチまではいかないけども、ベゼルがかなり薄いですよね。で、Pixel 2は、あの、すごい分厚いんですよ、ベゼルが。で、なんか、画面の幅もっと広くできるのになって思っているわけですよ。
うん。それがピクセル2を買うと外れってことですかね。
そうそう。まあ2と 2XL はしかもなんかね、マニファクチャーが違ったりとかね、
うん、
あの、ディスプレイが違ったりとかいろいろ問題があるんですけど。まあ言いたいのは、その、この 10S と 10S Max は大きさ以外に基本的にこう妥協したとこがないんで、
うん、
10S を買っても、まあ同じカメラの性能とか、そういうのが得られるっていう意味ではいいのかなっていう気がします。
うん、なるほどですね。うん、
はい。
うん、ディスプレイサイズ的には MAX はだいぶ大きいんで、iPad mini とか。
そうね、だいぶそっちに近づいてきてますよね。
うんうん。
まあね、お値段もかなり大きめっていう感じですけど。
そうっすね。ちょっとお高い感は確かにありますね。
まあ今まで去年の iPhone X も、999だったかと思うので。
うん。
まあ、10S はそこ、そういう意味では据え置きで、で、MAX の方はプラス100ドルっていう感じですか。
うんうん。
うん。
ですが、その512のコンフィグレーションが出てきて、
はい。
最大1500ドルとかグッとくる感じですね。
グッときますね。
ええ。
512ギガっていうのがすごい。だからもう、この次はもう1テラの世界じゃないですか。
うんうん。
うん、まあね、動画とかね、4K 動画撮ったりしたらすぐなくなっちゃいますからね。
うん。
うん。
そうっすね。まあ、あと特に、その、さっき言ったように彼らエッジにかけてるんで、エッジ側で、デバイス側で、ストレージサイズを増やしていくっていうのは、うん、その方向性なんだろうなという気もしますね。
確かに。チップというか、モデムの話で言うと、今までってインテルとクアルコム半々だったと思うんですけど、
うんうん、
今回は 100% インテル？
そうですね、
ええ。
ついにこういう感じですね。
これ、アップルとクアルコムがなんか揉めてたんですよね、確かね。
揉めていてですね。まあちょっと話しましたけど、いろいろ消臭感の違いとかがあってですね。まあ、やむなしというかですね。それ見たことかというかですね。あの、 なんでしょう、因果応報というかですね。まあこれ以上言うとあれなんであれですけども。まあやっぱりこう、うん。いや、きっちりこう、なんというか数年がかりで仕返しをするっていうのはすごいなという気はしますね。
うん、
この自前でじゃないですね。マルチベンダー化をきっちり戦略的に仕掛けて、他の会社にモデムチップ作ってくれという話を持ちかけてお金も出して、モデムチップ作ってもらって、で、こう、なんて言うんでしょうね。こう、くるっと全部切り替えてしまうあたり、痺れますね。
痺れる。ね、
うん、うん。いや、いいと思います。
まあ、だから、これ、iPhone X を持ってる人が 10S にすべきか、あるいは 10S Max にすべきかっていうのは、
うん、
まあ、悩むとこなのかもしれないですけどね。
そこはまあ、もう、ノータイムですね。こう、無条件で7ナノチップを買うっていうのは、十分意味があると思いますね。
うん。まあ、去年、その8とか、まあ、あるいは、去年、スキップして、今7とかを使ってるんで、
うんうん、
あれば、まあかなり 10S でも 10S Max でも好きなサイズの方法っていうことになるんでしょうけどね。まああとはでもこの 10R じゃないですか。
ああ、そうっすね、うん。
謎デバイスですけどね。
うん、これちょっと謎デバイス感ありますね。
なんですかね。中身は 10S とかと、まあ同じと言ってしまうとあれですけど、これチップは A12 バイオニック乗ってるんですよね。
そうですね。チップはそのまんまで。
はい。
うん、
だけど画面が OLED 入りじゃなくて LCD で。
LCD ですね。
はい。あと 3D タッチがなくなって。
うん、
あと画面見た感じ、発表会で触っている動画を見たんですけど、結構ベゼルがちょっと分厚い気がしますね。
まあ、LCD なんで。でもなんか、LCD にしてはすごく薄くしたって言ってますね。
そうそうそう。まあ、OLED 入りだと結構端っこまで H to H でディスプレイできますけど、LCD だと難しいのが、まあ頑張ってやったっていうことですよね。
うん、なんか名前つけてましたよね。
リキッド、なんとか、レジナディスプレイ。
そっかそっか。苦しい。
そう。で、バッテリーライフも結構、10S、10S Max、10R の中では一番いいのかな。で、これもよくわかんなくて、LCD の方が OLED よりバッテリーがいいっていうのもよくわかんないんですけど。
そうですよね。ちょっと謎感ありますね。
謎なんですけど、なんか見たところ、10R は結構分厚いんですよ、デバイス自体が。
お
ー。だからバッテリーを単にでかくしたんじゃないかっていう。
なるほど、なるほど。
説が。
なるほど。
あります。
はい。で、あとカメラが単眼ですよね、バックカメラが。
そうですね。うんうん。だけど、その、なんだ。チップが新しくなったことによって、ソフトウェアでポートレートはできるのかな。
うんうん。
うん。だから今までってね、8とかは、ポートレートできなかったんですけども、その単眼なんで。そこは妥協してない。まあ、妥協、そのハードウェアでやるのとソフトウェアとの組み合わせでやるっていう意味ではちょっと妥協ですけど。
うん、そうっすね。その ML ベースのセグメンテーションって、まあ、ハマればうまくいくかなっていうくらいですかね。現状のそのステートオブアーツな実装でも、まあ8割方うまくいけば同じっていう気がしますね。
発表会だとね、結構うまくいっているやつを出すんで、すごい決まってるように見えますけど。
うん、おお、これはっていう感じありますけどね。
うん、ポートレートどれくらい使いますか？
最初の頃はこう喜んでパシャパシャ使いましたけどね。うん、
そう、スマートフォンで撮るっていう機会があるときに、あのポートレートモードで撮るのは結構準備が必要なんですよね。
うん、
なんかちゃんとポートレートモードにして撮って、で、まあ失敗するか何枚も撮ってみたいになると、気軽に撮れないんで、
うん、
まあ本当にね、カメラを持ってないときはそれしかないんでしょうがないですけど、普段スマホで撮るってなると、まあ気軽にパパッと撮りたいっていう用途だから、なかなか難しいですよね。
うんうんうん、まあなんでしょうね。こう、True HDR みたいな感じで常に撮れるようになれば、また後からちょこちょこっと変えるっていうのはできるかもしれないですけどね。
そうですね。まあ特に Android のポートレートモードはなんか、 めんどくさいんで、ポートレートモードに行くのが。
うん、
うん。あれ裏で撮ってくれて、サジェストしてくれたりとかすれば、まあ、それはもっといいかもしれないですね。
うん、うん。わかります。
いや、でも、10R、これまだ発売してない、そう、今これ録音してんの15日ですけど、10S と 10S Max は昨日、一昨日予約開始したのかな、
うん、うん。
けど、10R は来月なんですよね。
うん、
うん。だからまあ、今すぐ欲しいっていう人は 10S を買うことになるわけなんですけど。
ええ。まあ、最初に高いの出しといて、高いのは、買える人はこれをどうぞどうぞという感じですね。
でも値段的にやっぱ差別化できるだけの差はあるんで。
うん。
これ750ドルですもんね。
750スタートですね。
うん。
これは競争力あると思いますね。
で、まあカラーバリエーションも多くて、ちょっと若干昔のあの iPhone5C
を普通する。
思い出しますね。一世代前のコンフィグで、みたいな。でも今回のは一世代前のコンフィグではないんですよね。
そうそう、そこは大きいですよね。違いますね。
うん。
うん、なんでまあカメラを妥協していいかどうかですかね。
そう。いや、結構売れると思うんだけど、わかんない。消費者はまあ高いのはがいいんだっていう、ベストがいいんだっていうんであればまあ 10S なんでしょうけど。
どうすかね、どうすかね。3分の1くらい 10R いきますかね。
うん、スマホに1000ドル出せんわっていう人はいますよね、多分。
ええ。
かなり。
1000ドル出せんわとか、うん、そうですね。微妙にシャレが入りましたね。
ダジャレ完結しなかったですけどね。
そうですね。そう。まあ、その 10R、あんまチェックしてなかったけど、デバイスとしては良い感じはしますね。
うん。
子供向けに買うとかだったら確かにありかも。
子供向けにしてはまあ高い気もするけど、
うん、
うん、この 10R の R は何なのかっていうね、
なんでしょうね、リーズナブル、
リーズナブル、廉価版ですよ、廉価版っていう、
うん、
まあ S に限りなく近いっていうことを言いたいんじゃないですか、
ああなるほど、なるほど、
S の一個手前っていうことで、
うんうん、
うん。
奥さん向けに iPhone 買い替えしてましたか、
はい、はい。しました。はい。
おぉ。
iPhone 8ですね。iPhone 8です。
そうですか。
ええ。
それはどのようなバックグラウンドですか、
そうですね。いや、本人に聞いた結果、まあ、1000ドルは出したくないと。
ええ。
うん。いや、僕が買うんだったら、まあ、10S とかに多分したんでしょうけど、
うんん、
まあ、僕が出すと言っても、会計はね、家族の会計なわけで、
うんん、
まあ一応聞いてみるわけですよね。
その時点で多分誘導が入ってるっていう話ですかね。
いやいや、僕としてはどれでもいいと思ってるんですけど。
いやいや
いや。で、8が、安くなるっていうことは、まあ、情報で知ってるわけですよ。
はいはい。
うん。で、6、今使っていたので、前までね。
うん、
あ、6S だ。6S。6S とサイズ全部一緒じゃないですか、基本的に。
うん、
で、まあ、使ってるケースとかもそのままだし、あとは、まあ、タッチ ID とフェイス ID っていうところに、まあ、若干の違いというか、まあ、あるわけですよ。
はいはい。
で、まあ、タッチ ID はもう新しいやつにはタッチ ID のデバイスはないよっていうことで、
うん、
あ、まあ、じゃあ8でいいかな、みたいな。
ああ、絶妙に誘導されて。
誘導はしてないんですけど。
そうですか。
はい。まあでもこれ8は去年のモデルで100ドル値下げして600なんで。
うん。
まあちょっとお買い得感はあると思うんですけどね、個人的には。
まあ確かにそうですね。
うん。
なるほど。そのラインナップに7ってのも残ってんですよね、まだ。
残ってますね。
うんうん。それはもっとさらに安い感じですかね。
確かに、まあ7でも、セブンを買うって言ったら僕はさすがに止めたと思いますけどね。
ああ、そうですか。
確かセブンは安いじゃないですか、さらに。
うんうん。
だけど、セブンとエイトって、まあ、見た目やっぱ違わないけど、さっきの10と 10S の話と一緒で、中身相当違うし、あと、無線充電とか、
うんうん、
割とエイトにあってセブンにはない機能かなりありますからね。
うんうん。なるほど。無線充電っていう話だと、あれですね。 10S でもあまりアップデートはなかったですね。
なんかでも今日ポッドキャストで聞いた情報でソースわかんないですけど、あの地位の充電のスペックってこう今までずっと 5W だったんですよね。で10と8から 7.5W に対応したのかな。
うん、
ね、そうちょっと早くなったはずなんですよ。でなんか情報によると今 9W っていうのもなんかあるらしく、そのソニーのエクスペリアとかは 9W でチャージできるらしいので、もしかしたら iPhone の新しいやつもそれに対応してるのかもっていう話が出てますね。
なるほどなるほど、
未確認情報ですけど、
はい。
まあ、ただ地位で充電するとものすごい時間かかるんで。
そうなんですよね。
だからそのオーバーナイトでそのベッドサイドにあって置いといて充電されてるとか、あるいはオフィスとかコーヒーショップとかにあってこうちょっといる間に1時間とかだけ充電しとくみたいな、そういう用途だといいと思うんですよね。だけどそうじゃない場合、急速に充電したい場合はやっぱ地位は全然向かないから、
そうですね。
そこですよね。
一度こうタイプ C でがっつり充電するのになれると、
そう
なかなか難しいですね。
そう、 iPhone ってでも実はあの iPhone についてくるアダプターってめっちゃ弱いやつじゃないですか。あのちっこいやつ、で、あれでなんかプラスサイズのやつ充電するとめっちゃ時間かかるらしく。
ああ、なるほど。
で、一番早いのは MacBook Pro の、新しい MacBook Pro の充電を持ってきて、あれ USB-C だから、あれに USB-C からライトニングっていうケーブルをプッさして、充電すると多分 2倍、3倍ぐらいのスピードで充電でき
る。2アンペアくらいでガッツリやってくれると
そうそう。やってくれるっていう話らしいですよ。
おー、それまたトリッキーですね。
うん。
あの iPad 向けのを使ってましたけど、それよりも早いっていうことですかね。
うん、iPad 向けがさらに、早いけど、それよりもさらに MacBook Pro のやつを使うのが早いらしい。
おー、なるほど、なるほど。うん、それをつけてほしいですね。
ねえ。まあ、地位話で言うと、あの、AirPower が完全に黒歴史決定っていう のが。
どうなんでしょうね。
うん、
まあ、やっぱりペリフェラルはもう出さない感じになっちゃったんですかね。
今まではウェブサイトにカミングスーになってたんだけど、もうすでに存在が消されているというね。
おー、すごいですね。いいですね。
Google のサイト検索で、サイト Apple.com AirPower ってやるともうページ出てこないんで。
どれどれ AirPower。
あの、多分ディスカッションフォーラムとかで、お客さんが、ユーザーが聞いてるやつはあるんですけど、
うん、
紹介してるページは消えましたね。
おー。お客さんなんて聞いてるんですか？
エアパワーいつ出るんだっていうのを聞いてます。
お答えは。
ええ
ー。なるほど。一応 iPhone X のページに言及は、
多分前あったから Google が検索出してるだけで、ページ飛んでページ内検索しても出てこないですよ。
本当だ。すごいですね。いやー、すごいですね。修正主義っぽくて好きです。
リビジョニストが。1984的な感じで。
いいですね。
な
くなっちゃうのか。
エアパワーっていう書かれた書籍を全部燃やしてるんですよ、今。
ああ、いいですね。まあ、やっぱりペリフェラル自体なんでしょう。多分、プロフィッタビリティ、利益率がバーに届かないとかそういうんで撤退モードですかね。タイムカプセルもないし。
ああ。エアマックスじゃないや。エアポートか。
うん。エアポートエクスプレスとかもいいプロダクツだったんですけどね。
でも、iPhone だけならまあさっき言ったように、ライトニングでやれって感じですけど、iPhone と AirPods と Apple Watch 持ってる人は結構面倒じゃないですか。充電がね。からそういう一気に充電できるやつ、サードパーティーで出しますけどね、ベルキンとか。
まあそうですね。そういうのを使ってっていうことでしょうね。
ね
え。あとはデュアルシムも結構大きい。
おお、そうだ。さっきちょっとスルーしちゃいましたけど。
うん。
これは eSIM と、あと実際の物理 SIM1 枚できるんですよね。
うん、そうですね。すごいですね。その手があったかっていう感じではありますね。
はい。でもこれ実は Google Pixel 2でもできるはずで。
そうですね。ハードウェア的にはできるけど、実装はしてないんじゃないですかね。
あ、デュアルシムで切り替えはできます。
ああ、そうですか。
ただ、この iPhone XS の新しいのは DSDS って言って、デュアルシム、デュアルスタンバイっていうので、要は両方同時にアクティブにできるってことですよね。
うん、
で、Pixel 2は、デュアルシムなんですけど、同時に1個しか使えない。
ああ、なるほど。
です。だから僕は、プロジェクト5を eSIM で入れていて、で、物理 SIM は、アメリカの Ting っていうキャリアの SIM を入れてんですよ。
うんうん、
で、フライト乗るときに、フライトの中で eSIM に切り替えて、こう、降りたらもうすぐプロジェクト5が使えると。
おー、なるほど。
そう。で、帰るときにまた物理 SIM に戻すと、物理 SIM が使えるっていうんで、その開けないで、アメリカとそれ以外で切り替えられるんで、その切り替えっていう意味ではできてますね。
おお、僕常にプロジェクト5の物理 SIM を使ってるんでですね。
なるほど。謎な使い方ですね、それは。
日本にいながらにして日本の番号がないっていうですね。まあ、いいか、という。
それ不便じゃないですか、なんかたまに。
まあ別に、携帯電話、iOS もサブで持ってるんで、電話かけるときはそれですね。
ああ。日本の番号、なんか、お店、レストランを予約とか、電話番号教えてくださいとか言われるじゃないですか。
そういうときは、そのサブの電話を教えるというですね。
うんうん、
まあ、ただ、普段持ってないんで、電話かかってきても出ることはないっていうですね。謎の運用ですけど。
うん。
いや、楽でいいですよ、こう。電話を持たずして社会とのつながりを断つとですね、すごく楽に生きられていいです。
まあでもこれは、eSIM はでもあれですよね、4大キャリアとかはまだサポートしてないので、
うんうん、
実際に使えるのは iPad とかで使えるやつと同じキャリアですね。
うんうんうん、
で今 iPad にも eSIM って結構もう2年ぐらい経ってると思いますけど、
うん、
iPad を持って海外旅行とかに行くと、そのローカルの SIM を1週間いくらとかで、こうメニューから使えるわけじゃないですか、eSIM で。
うんうん。
うん、それが多分 iPhone にも載ってるっていうことだと思います。
ああ、なるほど、なるほど、うん。まあ、なかなか大きいキャリアへの採用は全然進んでないんで。
そうですね。
はい、頑張ってくれという感じですね。
まあ、でも日本とかアメリカのユーザーからすると、まあ、メインのキャリアは物理 SIM で使って、それこそ海外に行くときに、そのヨーロッパとか行って、そこで、じゃあ、1週間、1ヶ月のプリペイドのやつを eSIM で買って使うみたいな、
うんうん、
そういうことができるようになると思うので、まあ、便利は便利じゃないですかね。
ああ、確かにそれはいいですね。
うん。まあ、本当はその、もう、キャリアが、ローミングをフリーに全部すべきだと僕は思ってるんで、
うん、
フリーというか、同じ料金で。まあ、T モバイルがそれに近いことやってますけどね。
うん、うん。
うん。
まあ、そのプロジェクトファイのバックエンドですね。
そうです、そうです。
うん、
これでも eSIM はプロジェクトファイ対応しないんかいっていうツッコミを僕はしたいですけどね。
ああ、そうですね。
まあ、プロジェクトファイ対応してるのが Google のやつと Motorola のやつだけなんですよね、今ね。
うん、うん、うん。まあ、ツッコみたいところですが、突っ込もうとして思わせてを止めてしまうというような感じですかね。
いやいや。
いやいや。
まあ、ファイ、iPhone 対応してほしいですよ。
そうですね、うん。で、あとは、その、中華向けには、デュアルシム、フィジカルシムが2つさせるっていうことですね。
そうですよね。
うん。
これだからもう実際に SKU がもう完全に分かれてる。中華向けに違うのを作ってるってことですもんね。
うんうん。これもやっぱ中華圏だとデュアルシムっていうのはすごく大切らしくですね。
うん。
うん。で、そのいわゆるシムスロットが2つあるっていうんじゃなくて、裏と表に1個ずつ置けるっていうですね。なかなかいい実装になってますね、これも。
これは、実際使うときは通話とデータで分けるとかそういう感じになるんですよね、多分ね。
とかですね。まあ、あと、プライベートと会社とで分けたりとか、結構こまめに分けてるらしいですね。
うん、実際でも、まあ、電話かけるときはいいとして、 データ使うときはどっちの SIM を使うとかっていうのは、なんかポリシーを設定したりとかするんですかね。
多分そんなだと思いますね。
うん。
プロファイルを分けてやんのかな。
ね。
うん。いや、なかなか、自分ではデュアルSIM使ってないんで、よくわかんないとこもありますが、大事だって言われると、うん、そうなのかっていう感じですね。
まあ、そんなとこですか？
そうっすね。その、新しい iPhone としては、やっぱり、7ナノが超絶すごいというとこですね。
うん。
うん。このチップだけのために1500ドル出す価値は十分あると思います。買わないけど。
買わないけど。
はい。
そうですね。僕も、買わないけど、で、奥さんに iPhone 8買ったんで。
やばいですね。やばいですね。
今僕は iPhone 6S を、お下がりを使おうとしている。
ああ、なるほど。
はい。今まで iPod Touch を使っていけというか、どうしても iOS が必要な時 iPod Touch 使ってたんですけど、
うん、
iPod Touch は Touch ID がないので、いろんな機能が使えないんですよね。
ああ、はい。
あの、Apple Pay、iMessage で Apple Pay 送るやつとかも iPod Touch 対応してないんで、そういう機能がやっと使えるようになる 6S ね。
おー、なるほど。
うん。
その時 SIM は何を入れるんです
か？ああ、それいい質問ですね。ああ、どうしようかな。あ、でも SIM 追加で買うのめんどくさいな。
うん。あの、プロジェクトファイだと、デバイスのその、なんでしょう。トラフィックオンリーですか？データオンリーの SIM が。
ありますね。
はいはい。
そう、でも僕今プロジェクトファイ使ってないんですよ、普段は。
ああ、そうか。
そう、プロジェクトファイの裏技として、使ってない月はポーズすることができ
て、サスペンドができるんですよね。そうそう。
で、ポーズすると値段がゼロっていうね。
ええー、そうなんですよ。
使わないと無料なんですよね。これすごい機能だなと思って。
うちもそれで使ってない回線あるんで、3ヶ月ごとなんですよね。3ヶ月ごとに。
そう。で、3ヶ月までポーズできますって言うから、ああ、じゃあ3ヶ月経ったら再開しなきゃいけないのかと思ったら、再開して速攻でまたサスペンドできるっていう。
そうそうそう。
これはいいのかっていう感じですけど、まあまあ、便利ですね。
うん、便利ですよね。
そう。だから、あの、日本の人でも、アメリカに結構頻繁に来るっていう人は、まあ、あれですね、アメリカのクレジットカードが必要なので、まあ、どうにかして、
うん。
プロジェクトファイのアカウントを作って、で、来た時だけアクティベートするっていう使い方、おすすめです。
うん、おすすめですね。で、どこでもローミングできるんでですね。
うん。
香港でも、韓国でも、台湾でも、どこでも使えるという。
最高ですね。
そして、お値段変わらずというですね。
うん。僕も去年、ヨーロッパに、今年か、ヨーロッパに2週間とか行って、2人で使ったんですよね。そう、さっき iPhone プロジェクトファイ対応してないって言いましたけど、そのデータオンリーの SIM は対応してるんで、僕は SIM、音声 SIM を使って、で、奥さんのやつは iPhone はデータ SIM を使ったんですよ。2週間で2人で30ドルぐらいですもんね。
ああ、そうですよね。
もう超絶安いですよね。SIM 買うとかでやったら、もう100ドルとかになっちゃうんで。
一昔前だったらそれでローミングがおかしくて100万円請求とかってよくネタになってましたもんね。
そうそう。
はい。いや、いい時代になりました。
うん。
うん。
まあじゃあ iPhone は、そんなとこですか？
そうですね。基本おすすめということで。
はい。一応関連して、一応触れないでおかないわけにいかないんで、あの、来月なんか Google Pixel 3の発表があるらしい。というか。
ああ、そうなんですか。
いや。まあ噂はずっと出てたんですけども、カミングスーン 2018jp.withgoogle.com という謎のティーザーサイトができていて、
ほうほうほう、
ここにこうね、日本語でピクセルらしきものが出て、カミングスーンってなってるんで。
うんうん。あのサイト、こう、モバイルに対応してて、こう、デバイスを傾けると、あの、四角いのがこう傾くようになってるんですね。
凝ってますね。
いやー、これはあれですね。まあ、どちらかというと、ヤブビの ICBM 燃料注入開始しましたって感じですね。
そうですね。 まあまあ、これは、噂なんでね、わかんないですけども。
街の噂としてはですね。
街の噂です。楽しみです。
なんかリフトに、リフトに、いや、
なんか。ああ、リフトになんかデバイス、なんだ、忘れたって人が出たんですよね。
ああ。
でもあれも、はい、昔のあの Apple iPhone 5だったか6だったか。
ああ、ありましたね。
バーにね、
バーに置き忘れて。
置き忘れた事件ありましたけど。
はいはい。
わかんないです、でも。
うん。置き忘れた人今、どうしてんでしょうね。
本当にね、クック船長に、こう、処刑されてるかもしれないですけど。
いや、そのアップルパークの礎にですね、人柱として待ってると思いますよ。
いやいや、マタロウと一緒に。
そうですね。
いるかもしれないですけど。いや、でもまあ、これ、Google がわざとリークしたとかですね、フェイクのデバイスを残したとかですね。まあ、いろいろあると思うので、
うんうん、
それを見て、こう、あ、これが新しい Pixel 3かっていうのも、まあ、あんまり粋じゃない気がしますけどね。
まあ、そこまで考えてマーケティングするかっていうと、あれですね、反論の法則でしたっけか。
ほう。
間抜けで、こう、反論だっけかな。
うん。
まあ、何も考えてないんだという感じですね、大抵の人は。
反論のカミソリですか？
ああ、そうですね。
無能で十分説明されることに悪意を見出すな。
そう、そういうことですね。
なるほど。
はい。まあ、とりあえず間違えたんだろうなとか、とりあえず落としたんだろうなと、そういう感じですね。
あんまり深読みするなってことですね。
そう、そういうことですね。うん、世の中シンプルなのが一番という。
はい、うん、確かに。
ということでですね、iPhone を置きまして、そのチップ界の噂で言うとですね、スナップドラゴン855というのが、まだ来てないんですね。うん、今、スナップドラゴンの、その、機関チップは845というやつでですね、ギャラクシー S9 とかには載ってる感じですかね。で、これはまだ10ナノのチップなんですね。で、855はまだ今年出てなくて来年に出るんじゃないかなっていう話で、これが7ナノに来てですね、ベンチマークサイトとかにちょろっとですね、これも反論のカミソリですけども、誰かがこうポストしてしまったのがあってですね、それを見るとですね、シングルコアのパフォーマンスが相当上がってるというのでですね、当社費じゃないですね、クアルコム費 1.5 倍のですね、シングルパフォーマンスに降ってきたというんでですね、これは目頭が熱くなりますね。やっとですね。まあ伝統的にそのクアルコムのデバイスって、ビッグコアが4つくらい乗ってるんですね。で、一方その、なんでしょうね。A12 とか A11 はですね、そのビッグコアが2つと、そのラーメンライスの話で言えばですね、ラーメン小さいの4つとラーメンでかいのが2つというんでですね、でかいラーメンに小さいラーメンが勝てるわけがないという法則があったわけなんですけども。
うん、
で、ここで855で 1.5 倍速くなってくれるとすごく嬉しいですね。
もう二郎系のラーメンっていう感じです
ね。そうですね。そうですね。もう、マシマシの二郎系のラーメンが4つドコンと乗ってきたんですね。これは見るだけでお腹いっぱいですね。
お腹いっぱいですね。
はい。というのが来年来るらしいというんで、これはですね、もう、あれですね、夜眠れないですね、楽しみね。という話とですね、AMD と NVIDIA の話で言うといろいろあるんですけれども、ですね、先週ですね、GTC っていう NVIDIA のカンファレンスが東京であってですね、で、そこに1日だけ行ってきて、何やってたかっていうと、もともと GPU 系のカンファレンスだったんですけど、今すっかりマシンラーニング系のカンファレンスになってですね、で、そこに来て、カバジャンがですね、日本に来てですね、プレゼンテーションをするという感じでした。
うん、
生カバジャンというかですね、僕遅く行ったんで、メインホールには入れずに中継で見ていてですね、全然生じゃなかったんですけども。
うん、
で、そこでカバジャンこと NVIDIA のジェンセンファン社長ですね。で、彼がプレゼンテーションをして、 何をしたかっていうと、最近あちこちのカンファレンスに出て同じことを喋ってるんですけれども、チューリングっていうですね GPU の新しいアーキテクチャを発表したと、
うん、
でこれ何かっていうと、今までパスカル、ボルクタ、チューリングとこうアーキテクチャごとに名前をつけてるんですけども、このチューリングアーキテクチャはですね、ハードウェアのレイトレーシングをサポートしてきたということでですね、
うん、
これ昔イマジネーションテクノロジーがハードウェアでレイトレーシングやりますせとこう iOS にもレイトレーシング来ますせというのが見事に外れたんですけども、デスクトップの GPU の方でハードウェアレイトレーシングが来ると。でそのレイトレーサーに対応したデバイスとして、クワードの RTX とか GForce の RTX2080 とかですね、その辺のラインナップを出したというのが、まあ、先週先々週、まあ、ここ一月くらいの新しい発表ですね、
うん、
でこれ何ができるかっていうと、なかなか難しいんですけども、レイをいっぱい飛ばせるんですね。レイってのは、レイトレーシングってこう画面に対してこうレーザーみたいなのをピンピンピンピンピンピンと飛ばしていくという話昔したと思いますけれども、
うん、
何が良くなるかっていうと絵が綺麗になると、ただまあ素人目には普通に見てわかんないけど、よくよく見ると綺麗になるというちょっと微妙感はあるんですけれども、
うん、
このゲームのグラフィックスがここ20年くらいでどちらかというとフェイクの方向にですね、見た目良ければいいじゃんという感じでどんどん綺麗になってきたんですけども、それと似たような絵が数学的に正しく見れると、
うん、
嬉しいかどうかというとちょっとそこが分かれてるところですかね。
まあフェイクとかシミュレーションされたものじゃなくて実際にやっても同じあるいはそれ以上の綺麗さで見れていると、うんうん、贋作ではないという
そう、そういうことですね。そうです。これはカニカマじゃなくて本当のタラバガニなんだというですね。
うん。
うん。
まあでも、注意深く見ないと分かんない程度の違いしかない。言ってしまえば。
そう、まあそこがまあ一番問題なんですけどね。どうするんだろうな、これ。というですね。はい。というのはまあ、この本当のレイトレーシングをどう、ゲームなりですね、アプリケーションで活用していくかっていうのはまだですね、その業界としてもノウハウがないとこなんですね。
うん、
で、一つはですね、今普通に絵を描いても十分綺麗だというですね、カニカバで十分美味しいという話と、それからその全部を全部真面目にレイトレーシングするとやっぱり厳しいんですね。
うん、
真面目にやると、なんというかちょっと素朴なプレステ3みたいな感じになっちゃうんで、でそこで、ハイブリッドアプローチにしようというんで、ほとんどの部分は今までのゲームの絵でやって、でもって、どうしてもレイトレーシングでないといけないところだけレイトレでやると、
うん、
でもう一つですね、肝として、その新しいアーキテクチャにその A12 バイオニック的なマシンラーニング用の専用ロジックがついてるんですね。テンソーコアという、テンソーコアだったかな、彼らの用語でなんというかちょっと忘れましたけども、そのマシンラーニング用の処理装置が、処理ロジックがついていて、さらにそれを使って、なんというかですね、画面を引き伸ばすのをマシンラーニングでいい感じにやろうとかですね。
うん、
このハイブリッド的なアプローチ、三位一体的なことができるというのがですね、新しい GPU の肝らしいです。
うんうん、
その、いいとこ取りですね。
うんうん、
アメリカン寿司、お好きですか？
カリフォルニアロールですか？
カリフォルニアロールとか。
いや、好きではないですね。
そうですか。結構あれ美味しくないですか？
前はいいなと思ってたんですけど、
うんうん、
最近僕自分にアボカドのアレルギーがあるってことが分かったんですよ。
おー、なるほど、なるほど。
そう。で、多分ゴムが原因だと思うんですけど、
うん、
とか花粉症の人はなりやすいとかいろいろあるらしく、
うんうん。
で、それを知ってからは、もう カリフォルニアロールでアボカドを避けないわけにはいかないので。
うん。それ結構きついですよね。なんか。
厳しいんですよね。
舌が痛くなるとか、その系ですか？
いや、なんか喉が息苦しくなる感じですね。
あー、なるほど。
うん。だから、寿司もそうだし、あと最近こっちで流行ってるポキーボールっていう、
うん、
なんていうんですかね。
ハワイアンなポキー。
そうそうそう。
Yeah.
ハワイアンのやつ。刺身に、そういう、まあ、アボカドとか、そういうものを混ぜて食べる丼みたいなやつですね。
うんうん、
まあ、あれもアボカドが入ることが多いんで、まあ、最初からなしで注文するみたいな。
おぉ。
そういうふうにしてますね。
あ、じゃあ、アメリカン寿司全滅に近いですね。
アメリカン寿司は、まあまあ、そうですね。カリフォルニアロールは基本ダメかな。
おぉ、うん。スパイダーロールとか。
まあ、アボカド入ってないけど大丈夫ですけどね、全然。
うんうん、
でも、あえて食べようともまあ思わないっていう、うん。
まあそうですね。ドラゴンロールとかですね。いろいろ。まあそのアメリカン寿司いろいろあってですね。話の趣旨から言うと、その日本の寿司とですね、アメリカンスピリッツがですね、高度に融合したキメラのような寿司が海の向こうにあって、なかなかこれいけるじゃんという話だったんですが。
なるほどね。この間でも白郎さんゴンパチっていう寿司屋に行ってたと思うんですけど。
ああ、行ってましたね。六本木、麻布十番かな。
麻布十番かな。あと渋谷にもありますね。
ほうほう。
でもあれはまさになぜかカリフォルニアロールを東京で出すっていう謎コンセプトな店ですよね。
うん。
まあ、それを思い出しましたけど。
なかなか良かったですね。キルビルって映画に出てるらしいんですけれども。
そうそうそう。
うん、
小泉総理が、ブッシュが来た時に連れてったっていう話ですね。
おうほうほ
う、うん、
まあじゃあちょっと今度来日した際にはゴンパシでカルフォルニアロールアボカド抜きで行きましょうか。
それで
米だけだって
ね。
はい、まあというんでですね、 NVIDIA GPU の新しいアーキテクチャが発表になりましたという感じですね、
うん。
このアーキテクチャについてはまた今度暇な時にご説明しましょうっていうとこですかね。
革ジャンはでも生では見れなかったんですか？でもその後もなんか会場をうろついてる的な写真が上がってましたけどね。
ああ、そうですね。そうですね。なんか実際、まあちらほらいたみたいでですね。
うん。
うん。ちょっと近くまで行きたかったですが、残念ながらお会いできませんでしたね。ああそう、そのですね、革ジャンですね、NVIDIA の革ジャンことジェンスン・ファンとですね、AMD ですね、AMD の CEO であるリサ・スーさんですね、彼らがいとこだったというですね、いとこ、ジェンスンがおじさんであったという衝撃の事実がですね、これ僕が知らなかっただけなんですけども、これはすごいですね。
だいぶ牛耳ってますね。
ええ、カンドラとしては最高の展開でですね。これ、こっからどこに行くかというと、なんでしょうね。ラブコメとしてはですね、こう、お互い反目しつつですね、ちょっと気にしながら惹かれ合って、最後には結ばれるという展開になるか。それともですね、こう、まあ、なんでしょうね。王道のカンドラとしてはやっぱり対決ですよね。
うん。
最後、燃え盛る AMD のグローバルファウンダリーの工場でですね、中で1対1でジェンスンとリサがですね、こう素手で殴り合うという熱い展開見れるんじゃないかと思ってですね。
経営ドラマの、
うん。
新たな事実発覚っていう感じですね。
いやー、すごいですね。
うん。
まあいい感じですね。で、その一方の AMD なんですけれども、なかなかいい感じで株価が上がっているというですね。すごいですね。ここ1、2ヶ月で倍くらいになってるんじゃないかなというですね。
うん、
これ一つは、その、ライゼンもしかしてワンチャンあるんじゃないかというのに、まあ市場が織り込みつつあるということですね。
ああ。
まあワンチャンがあるかっていうのは、その、ここ20年くらいずっとですね、冷や飯を食っていた AMD がもしかしたら、インテルのシェアを結構いい感じで取れるんじゃないかというとこですね。
うん。
うん、というんで、ここは一つ期待ですけども、うん。実際そのチップとしてはいいと思いますんで、問題はそのインテルがどこでキャッチアップしてくるかということだと思いますね。
うん。
はい。期待したいとこです。
はい。
はい。
チップ業界はそんなとこですか？
チップ業界的にはそうですね、そのスナップドラゴンと スナップドラゴン、ペア3100、3100ですかね。という新しいチップが出たというとこと、うん、ざっくりそんなとこですね。NVIDIA はチューリングを出し、まあ相変わらず盛り上がっています。
スナップドラゴンの855はまあ来年のデバイスですか？乗ってくるのは。
来年ですね。今年は845ですんで、来年きっちり出てほしいなというとこですね。
なるほどね。
はい。これ来たらいけますよ。
はい。だいたいメイントピック的なのは話しましたかね。
うん、そうですね。
うん。この辺の話もしておきますか？ iOS DC とか。
ああ、そうですね。iOS DC とか、ちょこちょこ、秋になってカンファレンスが多くなってですね。
うん。
カンファレンスに出て話したりしたこともありましてっていう感じですね。iOS DC っていう iOS デベロッパー向けの、カンファレンスが2週間くらい前ですかね。
うん。
東京の早稲田のキャンパスでありまして。
うちの番組もスポンサーを毎年してもらってますけどね。
ああ、そうですね。そうですね、うん。
今年も確かしてもらったはず。
うん。で、そこにお忍びで行きですね。
ええ。
iOS と1ミリも関係ない話をしてきました。
これは、主催のね、長谷川さんと多分一緒にやってたのかな？
ああ、そうですね。ええ、時々、長谷川さんと六本木のビールバー、ビアバーで飲むことがあるんですけど、
ええ、
ブリュードックっていう、
はいはい、
ビールバー、ビアバーですね。ブリュードックすごく美味しいですね。という長谷川さんと一緒にですね、ゲーム機の何でしょう、越し方、行く末についてですね、一個ずつ語っていくというわけのわかんないですね。なんで iOS DC でこれやってるんだというのが、をやりましてですね。
おぉ。
はい。YouTube に上がってるんで。
そうですね。
はい。
さっき見たら上がってたんで、リンク貼っときます。
はい。まあ、良ければ、ライクか、ディスライクか、してください。
まあ、アンカンファレンスっていうのは、その、カンファレンスのスケジュールとは別に、その場にいる人で、こう、好きな話題について集まって話したりとか、発表したりとかっていう感じですね。
そんな感じですね。
う
ん、はい。
だけど、この発表を見ると結構もうがっちり、やってるんで、アンカンファレンスとはっていう気になりますけども、
まあまあ、もう確信犯としか言いようがないでしょうね。ちゃんと仕込みを入れて。
そう、アンカンファレンスという名のもとに iOS と関係ない話をしてるっていう、そういう感じですね。
そうですね。
で、
このビデオもなぜか昨日の夜に公開になってですね、
はい、
どういうタイミングだというですね、他の iOS DC のビデオはまだ全然公開されてないですね。
多分ここで宣伝するために公開したんですね、多分ね。
横島な意図をですね、感じますね。
ありますね。
で、まあ、ちょっとカルチャーショックだったのがですね、まあ、iOS DC ですね、なんて言うんでしょうね。参加者が異様にキラキラしてるんですね。ちょっとびっくりしました。
あ、そうですか。
いや、これは、この華やか感は何なんだろうというですね。いや、別にその、僕が普段出てるカンファレンスがどうこうとかそういうのでは全然なくですね。別にその、アンドロイドが泥臭いとかそういう感じでは全然なくですね。いやー、でもすごいなという、ちょっとですね、カルチャーショックでした。
毎年でも、大きい規模でやってるんですもんね。何人ぐらい来てるんですか？
結構多かったかな。4、500人、1000人、500から1000の間くらいかな。もうちょっと少ないかな。わかんないですね。
うんうん、
はい。といった規模感で、まあ運営もしっかりしてて、ノベルティもいっぱいついていて、パーカーもついていて、キラキラの T シャツもついていてですね。
キラキラの T シャツってよくわかんないですけど。
あるじゃないですか、こう、ギャップキッズとかに行くと、キラキラな感じ。
まあなんとなくわかりますけど、同じものを思い浮かべてるのかどうかちょっと不安ですね。
スパンコールついてないけど、こう、プリントがキラキラになってるって通じますかね。
わかります、なんとなく。
その系です。その系で。 ピンクとかの色でキラキラになってるという。
うん。
というですね、そんな感じで。面白かったですね。
はい。
iOS の話も、まあ最近あんまり触ってなかったんで、ああ、今こうなってるんだという話とか。
うん。
まああと、Firebase 相談室というのにちょっと顔を出してですね。Firebase iOS でも使えますとか、そういう話ですね。
うん、うん。
うんというのとか、あと、セデックっていうゲーム系のカンファレンスがあってですね、そこでも、アンドロイドの話をしてきて、そこは、セデック今年のトピックは、毎年出てるんであれですけど、ちょっと潮目が変わってきたかなっていうのは、マシンラーニングの応用について、なんとなく、ゲーム業界でも、こう、結果が出てきつつあるっていう感じですね。
うんうん。
で、それ言ってみれば、その、さっき話した GTC ってカンファレンスも同じでですね、ポスター展示で割と面白い話があってですね、俳句を自動生成するマシンラーニングモデルとかですね、そういうのを作ってる方とかいたりですね、なんとなく、単なる際物じゃなくて実際のアプリケーションが出てきた感がありますね。
うん。
というのはきっと、ヒゲポンがいつか話してくれるでしょう。
なるほど。
はい。まあ、ざっくり、そんなとこですかね。
はい。
はい。
今後は、なんか、予定はあるんですか？登壇の。
ああ、今後は、来週かな？再来週、ベイエリア行きますね。
うんうん。
うん。
ああ、なんだっけ？ Google のイベントですか？ん？違うか。
社内イベントで行くんで、
うんうん。
マウンテンビューのあたり、ちょこちょこ、さまよってます。
なるほど。
もう今年4回目なんでお腹いっぱいっていう感じではありますけど。
来週。
今年最後に。うん。来週かな ?20。
はいはい。24の週。
何日とかですね。うん、そうそうそう。
そっか、僕はサンフランシスコにいないかも。その週。
どちらに？
オールハンズでまたデンバーに行かなきゃいけない。
おー、またデンバー。
何回目だよ、デンバーっていう感じなんですけど。
いいっすね。
多分今年これでデンバーは最後のはず。
うんうん
うん、
なるほど。
10月に行くんで、日本に。
お、そうですか。
うん。まあ、その時、もしタイミングあれば、リビルドのイベント。
ゴンパチで。
ゴンパチでイベント。
いや、ちょっとオタクすく。
ゴンパチ貸し切りでイベントね。
ええー。
うん。
ねえ。
まあ、その辺も今、検討中。検討中って、僕が今、言っただけですけど。
言っただけで、検討した。やるとはまだ言っていない。
やるとは言っていない。そうそう、
はい。
会場を探したりとかね、スタッフをやってくれる人を探すのが一番面倒ですね。
ああ、そうっすよね。
うん。ルイさんのやつも、テックプレイかな？
うん。
でやってましたけど。まあ、テックプレイが一番無難なんですよね。東京でテックイベントやるときは。
うんうん。
無料なんですよ。無料イベントやると。
おお、そうなんですか。
利用料かかんなくて。
うん。
で、まあ、その代わり、そのテックプレイが提供する、参加システムに、その参加者が登録しなきゃいけない。
うんうん。
まあ、それで、その、参加者の情報を集めているっていうと言い方悪いですけど、まあ、そういうモデルなんですよね。
なるほど。
うん。まあ、だから、まあ、無難なのはそこなんですけど、
うん。
まあ、そうじゃない場所でやるとすると、まあ、お金がかかるんで、先に。参加費を取るとか、スタッフを集めたりとか、ノベルティ作ったりとかなるんで、まあ、途端にめんどくさくなりますよね、そういうのね。
そうですね。もう考えるだけでやった感ありますよね。
そうそう。だからこういうのは、そういうのが好きな人がいて、仕切ってくれて、僕は何もしないで買って、あとは勝手にやってくださいっていうのが一番いいんですよ、本当
に。ああ、気持ちわかりますね。
そう。
誰が好きなんだろう、そういうの。
まあ、友蔵さんがやってくれるならいいんですけどね。
ああ、いいこと言いましたね、今。
いや、なんか言えばやってくれそうな気がするけど。
ええー、そうですね。
まあ、そういう系ですよね、だからね。
はい、そうなんですよ。うん。一応言っとくと僕は全然苦手ですから。
いや、羽黒さんは、来てもらって。
ありがとうございます。
話してもらうっていうね。
カルフォルニアロール食べる中でいいです。
いやいやいや。登壇していただかないといけないですから。
はい。
まあそんな感じなんで。
そんな感じですね。はい。
まあ予定が決まったらまた告知します。告知がなかったら、あ、やんないんだなっていうふうに思ってもらえばいいんですけど。
なくなったんだなと。やっぱ面倒だったんだなと。
そうそうそう、そういうことです。
うん、
じゃあまあ、ちょうど1時間半、ちょうどでもないけど。
うん、意外とキリがいい感じでまとまりましたね。
キリがいいんで、はい、本編はこんな感じです。
はい。
先日からサポーターシステムガムロードに加えて、ペイトレオンでもやってますんで、そちらもお願いします。ショーノートはリビルド FM スラッシュ218-218で見れますんでお願いします。では本編は以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。